午後3時のうららかラジオ。
こんにちは、北涼こと北村涼介です。そして
カオです。
はい、3月26日火曜日、午後3時を迎えました。今週も2人でお送りしていく火曜日の15時台ですが、
はい、
もう3月も最後の放送ということで、
あ、はい、
ねえ、もう来週から4月ですよ。
早いですね。
新年度ですよ、
はい、
で今は年度末、当たり前のことですが、
はい、
年度末って会社は忙しいんですよ、本当。なんかバタバタしてね、
はい、
もう今頃僕も走り回ってるんじゃないかと思うんですが、いやいや、ラジオやってるやん。うん、カオさんはどうですか、もう春休み。
そうですね、春休みですね。
うん、じゃあもう4月になって新学期を待つばかり。
そうですね、うん、でも新学期って言っても、その、うん、3年の時にやってた授業をそのままやるだけなので、あんまり新学期感はないですね。
じゃあ、学校の授業としては3年生の続きみたいな、
はい、そんな授業しかないので、
うん、ああ、そっか、うん、まあ、中学とか高校と違ってね、クラス替えがあるわけでもないし、
そうですね、
そんなに大きな違いは感じられないって感じですかね。
はい、
うん、先週の番組の最後で花粉症はだいぶ辛いというふうにカオさん言われてましたけど、
はい、
今年どうですか。
今年やばいです。
やばい、
去年よりやばいんじゃないかと思います。
あ、そう。僕もね、花粉の飛散量が多いとされるときにはさすがに症状出てしまうんですよ。でも比較的少ないときは、まあ、最近もうずっとマスク外出るときしてるっていうのもあるんですけど、
は
あ、なんとか持ちこたえられるかなっていうところですね。だから軽い症状は出るんですけど、
はあ、
それほど重症にはならないのが、まあ、不幸中の幸いなんですけども、
は
あ、これね、もう辛い人にとっては目真っ赤になったりね、
はい、
もう本当苦しそうな方もいますもんね。
はい、
うん、
今日やばかったですね。
あ、この放送撮ってるのはだいぶ前ではあるんですけれども、
はい、
うん、あ、そう、もうこれ杉花粉とかヒノキ花粉とかいろいろ言いますけど、
あ、はい、
なんでそんなに木材がいるんでしょうね。それ家建てるのに使うかもしれないですけど、もうコンクリートでええやん、セメントでええやん、なんでそんな気使うのっていう。そうか、なんか無人島かなんかで、
はい、
杉とかヒノキ専門に栽培する島作ったらええと思うんですけどね。ちょっとそういうことに関しても今日は話していこうかなと思うんですけれども、まあ、この後午後4時までお送りしていくこのお時間ですが、
はい、
この番組、あ、じゃあちょっと呼んでくれる。
午後3時のうららかラジオ。この番組は周波数 83MHz、 出力 20W の市川うらら FM から、月曜から金曜日の午後3時から4時までの1時間お送りしています。本日もゆったりまんざりのんびりとしたうららかな3時のひとときをお届けいたします。
はい、なんかその呼んでもらってる感がすごく出てしまって、僕振った僕も悪いんですけれど、いや悪いっていうか、丸投げしちゃってね、自分で言うのが別に億劫になったわけじゃないんですけど、せっかくなんで呼んでもらおうかなって思ったんですけどね。よろしくお願いいたします。はい、いや、さて、そのまあ話戻るんですけど、
はい、
なんかね、花粉を飛ばさない、
はい、
杉とかに今植え替えをしてますっていう話を20年ぐらい前に聞いたんですよ。で、ただし全部植え替えるまでに100年ぐらいかかりますって言ってたんで、
うん、
それを聞いたのが20年ぐらい前なんで、
はい、
あと80年ぐらい待てば、
うん、
変わるかもしれないけど、待ってられるかそんなもんっていう話ですよね。
私も怪しいですね。
もうちょっと早くやってくれないと困るでしょっていうね。なんか突然変異で、その何、花粉を飛ばさない杉とかが生まれて、
はい、
それにどんどんなんか変えていくっていうことには してるらしいんですけれどもね、
うん、
で思うんですけど、普通にあの工場とかが公害を出したらそれはもう大変な責任じゃないですか、
はい、
あの例えば工場の煙突から煙煙で大気汚染が起こるとか、
はい、
あの工場の排水口からその有害なねものを垂れ流してしまって水質汚濁が起こってしまうとかっていう、こういうことはもう今は、昔はそういうことが頻繁にあって公害病とか問題になりましたけど、
はい、
今も法律でそういうことをしたらもう罰せられますし、きちんとやらなきゃいけなくなってますけれど、
はい、
あの林業によって引き起こされるあの花粉症っていうのも、はい、僕は公害病の一種というべきなんじゃないかと思うんですね、
うん、はい、
でそれを飛ばないように飛散しないように対策をする義務があるんじゃないか、それをそんなことはお金がかかるとか手間がかかるとかってやらなくて済むっていうんだったら、それは工場だっていろんな対策をするのはお金がかかる手間がかかるやりたくないでそのまかり通るのかと、
はい、
そんなわけないのと同じで、やっぱりそのこれだけあの多くの人を苦しめる花粉を飛ばす、その元は植物で自然のものかもしれないですけど、
はい、
それをこう人間が大量に植林して植えたために花粉症が発生してるわけですから、
はい、
自然のもんなら何でもいいってわけでは決してないと思うんですよね。
うーん、
例えばあの五菌性の大麻だって元を言えばただの葉っぱでそこらに生えてたものかもしれないですけれども、自然のもんだからいいかっていうとそれはあかんわけであって、
はい、
うん、それと同じことで、やっぱりその杉とかヒノキももともとは自然に存在したものかもしれないですけど、
はい、
それを、うん、大量に植えて、育てて材木にしようとしたために花粉症で苦しむ人がたくさん出るっていうことは、
はい、
これやっぱりね、そのそういう林業をする人が責任を持ってもう花粉を飛ばないような対策をなんかしてくれないとあかんのじゃないかと、
うん、
うん、僕は思うんですけどね。どうですか。
うん、難しいですね。
難しいですね。
なくなってほしい、まあ、欲しいですね。
ね、うん、で、あの、いろいろ考えたんですけど、
はい、
一本一本なんか高圧洗浄みたいなんでも花粉を洗い流すとかね、うん、それをや、水は随分いるかもわからないですけど、
はい、
そういうのやるとか、あとあの思ったのはレーザー光線でね、
はい、
よくあの舞台の演出みたいなんでこうレーザー光線をこうカーテンみたいに照射する演出あるじゃないですか、
うん、
あれはあの元のやつをこう高速に左右にこう振ることによってもう本当は一本一本の光なんですけど、
はい、
なんか光のカーテンのようにあの見せるっていう技がありますけれども、
はい、
あれと同じようなのはある程度出力の高いレーザーであの山とかそういう花粉の飛んでいきそうなところに設置するわけですよ、
はい、
でそのレーザーのところに花粉が触れると一瞬でその花粉がもう焼けてしまって無害なものになって花粉症を引き起こさないものになって飛んでいくと、
うん、
こういうふうにすればうん、いいんじゃないかなとか思うんですけどね。
うーん、
まあ、あの上空鳥が飛んでたり飛行機が飛んでたらどうすんねんと、
うーん、
レーザー当たってちょっとそれはまずいんちゃうかと、ういうことにもなりますので、
はい、
まあ難しいのかなとは思うんですけどね、
はい、
何かこんだけ科学が進んでるならもっと考えて花粉症を起こさないようなもっと対策をしてくれないと、
はい、
そのね、花粉症で病院に行っても医療費かかったりね、薬買っても薬代かかったり、
うん、
その現に被害がいっぱい出てるわけじゃないですか、
うん、
それなのに何にも対策しないでもうあと80年待ってくださいはないでしょっていう気がするんですよね。と、
うん、
いうことで、まあいろいろ世の中には解決できない問題が山のようにあるんですけれども、
はい、
うん、なんか創意工夫してどうにかしていかないとあかんのと違うかなって思うんですけどね。何かあのこうさ、いろんな大学でもいろんな社会問題についても学ぶ機会はあったと思うんですけれども、
はい、
うん、なんかこう、そうですね、まあ、エンターテインメントの世界を目指しているカオさんですが、
はい、
なんか自分ならこんなことがしてみたいとかっていうのはなんかないですか。
へ、
例えば自分の考えが形にできるんだったらこんなもん作りたいとか、そういうのない？
でもおもろいことはしたいっていうのはあり
ますね。おもろいことはしたい。
すんごい抽象的ですけど、まあ、ずっとおもろい人間ではいたいです。
ああ、それは素晴らしい、でも、発想ですよ。
ありがとうございます。
ぜひ、芸人さん目指しましょう。
それはちょっとあれなんですけど。
それはあかんの？ピン芸人さん目指すのは。
一瞬だけ思いました。1秒だけ。
1秒、はい、1秒か。
やっぱ違うなと思いました。
あ、そう、はい。いや、でも意外とやってみたら、はい、あれよ、あの、スポットライト浴びて、はい、こう、ネタをやった時にお客さん、客席がドーッと受けたりしたら、もうそれが快感になって、
あ、
うん、っていうのはあると思いますよ。
そうですかね。
うん。いや、一回ぜひ漫才やりません？
二人でですか？
そうそう。何ですか、相方として不足ですか？
全然不足じゃないです、うん、
いやー、まあ本当にあの、なんかね、人を楽しませるっていうのはもう、これはもう大変なことですけども、
はい、
やっぱりね、それはなくてはならないもんだと思いますしね、
はい、
うん、こんな世の中暗いことばっかりで困りますからね、ちょっとでも明るくすることも必要だし、
はい、
ね、それに人間にとってやっぱ笑いっていうのはもう欠かせない要素だと思いますからね、
はい、
うん、まあ、どんどんそういうことをね、追求していくのもいろんな形でできるんじゃないかと思いますけどもね、
うん、
うん、まあ、ぜひあのラジオでもあの面白いことをどんどん言ってほしいなと
すごいプレッシャーですね。面白い人間ではいたいですけど、うん、おもろい人間であるわけではないので
面白い人間でありたいけど、はい、面白い人間ではないの、
あれてないと思うので、
まあ、まあ、まあ、最初からね、そんなに爆笑王にはなれないですよ。
爆笑王も目指してないですけど、
うん、
はい、まあ、うん、
やっぱね、あの、なんていうのかな、あのコツと言いますか、
うん
うん、あの常識だけでものを考えてたんでは面白いことはやっぱり考えられないんですよ、
うん
うん、でもちろん世の中生きていく上で常識は大事ですよ、
はい、
でもその意味で大事だっていう常識と、はい、常識から一歩も出ない発想でもう何を解釈するのも、うん、ひどく常識的で面白くないっていうのとはまた全然違うことなんですよね。
うん、
うん、
勉強になります。
まあこれもなかなかあの最近ではそれこそね、お笑いの養成所とかね、
はい、
まあ吉本さんとか松竹芸能さんとかでもそういう養成所で芸人さんを育てたりしてますし、はい、専門学校でもなんかあのお笑いの授業の時間とかねあったりして、
はい、
そこの講師やってる方とかもパーソナリティの方でいらっしゃいましたけれども、
うん、
今もいらっしゃいますけれども、
はい、
あのなかなかこう、ね、何が面白いかとかね、
はい、
その面白さをどう作るかっていうのをこれ理屈で教えていくっていうのは大変なことには違いないですよ、確かに。
うん、
だから教科書通りになんか型にはまったことが、うん、まあ、そこからやってみるのもいいんですけれども、
はい、
ね、あのどこが面白いのか、そしてどうしてそれをこう面白いと感じるかっていうのを理論的に説明するっていうのはなかなか難しいことですからね、もう感性が全ての世界でもあるんで、
はい、
うん、だからそういう意味ではね、あのもっともっといろいろ型にとらわれずに、
はい、
うん、面白いことをこう追求していくっていうのはね、もう今から全然間に合うと思いますよ。
頑張ります。
頑張ってください。はい、そして僕もなるべくカオさんの面白さを引き出せるように努力したいなと思ってるわけですけれども。ね、あの先週はあのオタマトーンの話でね、
はい、
あのちょっと僕はあの別のメーカーさんの名前を出してしまったんですが、うん、あんまり適切ではなかったかもしれません、お詫びして訂正いたしますが、あのなんか単4電池3本入れるっていうことは分かりました、調べて、
はい、
そこかいな。もうちょっと他の特徴を掴めばいいんですけれども、まあ、そういうことで、あの、ね、ちょっと今週は間に合わなかったんですけれども、
はい、
もしかしたら来週あたりおたまトーンの音色があ のこの番組で流れるかもしれないんですけれども、
練習しておきます、
あのちなみにあの本当ピアノの方はどうですか？
ああ、ぼちぼちやってますね。
今でも、今レッスンは行ってないの？
月1とかぐらいで行ってます。
うん。あ、月1でも行ってたら、すごいじゃないですか。
本当は、その、もっと頻繁に行ってたんですけど、うん、なんせお金がないので、月1にしてもらって、ぼちぼちやってますね。
そっか、ちょっとそちらの、いろいろな事情が絡むっていうこともあるのか、そっか。まあ、それは確かにレッスンはね、無料で受けるわけにいかないですからね。
はい、
そっか。いや、でもね、ピアノ、僕はちっちゃい頃ピアノが弾きたくてね、親にせがんでももう、そんなもん買うてもらえるはずもなく。で、今ならもうこのスタジオにもあるこういう電子ピアノが、88件のも
う
練習で使うには十分な、やつがもう5、6万も出せば買えるわけですよ。昔そんなんありませんもん。だってもうピアノって言えばアップライト型であっても本物のアコースティックのピアノしかなかったわけですよ。でもそれがもう中古でも25万とか30万とか、先週言ってたあの1ヶ月の給料が5万円ぐらいだった時代の話ですよ。その時に25万も30万もするものが
高級ですね。
買えるかっていうね、うちの家にっていう。でもちっちゃい頃はそんなわからないですから、あの頼めばなんとか、まあ、近所でもそういうの習ってる子もいましたんで、なんとか買ってくれるんじゃないかと思ってですね、あの親にねだって、ほんでまたうちの親もダメならダメって最初からね言えばいいわけですよ。売っとこではそれは無理だとはっきり言ってくれたらいいのに、こうたるこうたるみたいな安請け合いみたいなことしといて、で子供は言うてもすぐ忘れると思うんですよね。忘れるはずがない、そんなもん。これでいつ買うてくれんのとかって言って、もうだんだん親も言い逃れができなくなってくると逆ギレして子供に怒るわけです。知らない、こうてやるって言うだから信じてただけやのに、なんで怒られないかんのっていうことになるわけですけど、もう本当にね、もう今考えれば地獄みたいな子供時代でしたね。もうタイムマシンがあるならこのキーボードを持ってもその時代に行って、もあのなんとかしていきたいもんですよ、本当になんとかって。
うん、
だいぶ人生変わってたと思うんですけれども、
今からでも間に合うと思います、
間に合うかな、先週言ってたようにもう来世で頑張ることにしてるんですけど、な、大人のピアノ教室とかもありますよね。
あ、そうですね、
うん、
私のおばあちゃんが77歳なんですけど、最近ピアノを始めました。
あ、それは素晴らしいですね。
うん、
それはカオさんが教えてあげるんじゃなくて、
なんか私がその教えてあげようとするんですけど、嫌がりますね。
あ、なんで？なんで？
嫌みたいです。
孫に教わるのは嫌って。
はい。
そうですか。まあまあ、あのなんか教えてくれはる教室とかあるんでしょうからね。
あ、なんか自分でやってますね。
え、自分流で。
はい。
あ。そうですか。まあ今ネットとかで探せば、YouTube とかでもね、ピアノの教室やってある人もきっといるとは思うんですけどね。
はい、
うん、そっか。うん、僕もまだ77歳にはならないんで、頑張ってみようかな。
全然いけると思います。
確かね。そっか。ちょっとな、なんとか時間作って頑張ってみます。本当に、
はい、
うん。ちょっと勇気をもらいました。ありがとうございます。ということで、なんかね、話がいろいろ今日もいろんな方向に行っておりますけれども、ちょっと最近のニュースで、
はい、
まあ笑ってしまったというか、
はい、
なんじゃこりゃと思ったのもあるんで、ちょっと触れてみたいと思うんですが、こんな話がありまして、これは、佐賀県の話なんですが、
はい、
情報発信事業の一環で副知事に、あの任命したビジネス漫画の主人公、漫画の主人公を副知事にしちゃったと、
うん、
島耕作っていうシリーズがありまして、
はい、
その島耕作さんをなんと、佐賀県は副知事に任命したと、でその任命の経緯をめぐって議論が巻き起こっていると、で県議の人で、議会の同意を得ずに島耕作が副知事に就任しているが、これは規定を無視して任命したのかと、そういう追及を議会で行っているそうです。これは地方自治法で、 副知事は議会の同意を得て選任すると定められているわけですが、
はい、
この佐賀県はこの島耕作を副知事に任命する際に議会の同意を得ていないということ で、県の担当者は実在する人物ではなく、地方自治法で選任する副知事に該当しないと判断しましたと答弁したそうなんですが、あの 県議の方は納得せずにいろいろやり取りがあったということなんですけども、
はい、
この、やり取りの背景にはこの佐賀県がこの島耕作とコラボするためにおよそ4500万円の予算を計上していたと、
うん、
だから45万円ぐらいだったら分かるんですけれども、
うん、
4500万円も出したら、
ね、
あの生きてる人間の副知事で優秀な人を何年間か雇いますよね、
はい、
うん、でもすでに副知事他にもいるんだと思いますけれども、
うん、
そういうお金をもっと福祉とか教育とか医療介護とかいくらでも回せば、
うん、
本当に使わなきゃいけない事業があるんじゃないかという質問でしたんだというふうにこの県議の人は言ってるということで、まことにもっともな話だと思うんですよね、
うん、
でその PR のためだとはいえね、
はい、
副知事っていうその肩書きのある法的に本来ならば、
はい、
してしまっていいのかっていう話がまあ面白いところではあるんです。面白いっていうかね、うん、でそれで議会の同意を得てないじゃないかと、うん、いう話になって、
はい、
例えばあの全然違いますけどタレントさんが1日警察署長をやったりとかね、
はい、
そういうのイベントであるじゃないですか、
はい、
あれももちろん本当に署長の権限が与えられるわけではないけれども、
はい、
まあそういう名目で交通安全とかね、
はい、
防犯とかの PR をするっていうことはまあわかるんですけれども、
はい、
うん、この佐賀県の例というのはちょっと他今までもこれはちょっとなかったと思うのでね、
うん、
あの斬新といえば斬新なんですけど、
は
あ、うん、なんかそのために4500万円っていうのが適当かどうかってなるとね、
うん、
はあ、ああそれは反対されても仕方ないんじゃないかなと思いますけど ね、
な
んか作者の人が好意でいいですよって言ってくれてもうそれで使ってくださいっていうことになったっていうんだったらいいですけど、
うん、
そうじゃないですからね、
うん、
あと例えばさ、特別住民票とか言って、
うん、
埼玉県のあれは草加市だったかなどこだったかあのクレヨンしんちゃんの一家が住んでる設定になってる、
うん、
とこがあるじゃないですか。でそこ、はい、そこの町がだから草加だったかどこだったかな、住民票を発行しますと、
はい、
そのしんちゃん一家のね、
うん、
でもそれもなんか面白いのかもわからないですけど、
うん、
それをもらう人も人の家の住民票をもらってどうすんねんっていう話ですよね、
うん
うん、でその特別住民票というものに何ら法的な意味はないっていうもちろん説明なんですけど、
うん、
実在しない市民の、うん、住民票を発行するというのもおかしいですし、
うん、
まあ、遊びでやるんだったらもう誰でも PDF のファイルとかでこうダウンロードできるようにするとか、
うん、
そうやったら分かるんですけど、うん、それに普通の住民票と同じように手数料を取って発行するとなるとそれはちょっとね、
うん、
何いいの法律的にっていうこともちょっと思うんですよね、
うん
うん、で以前こんな例もあってあの多摩川にね、
はい、
アザラシが迷い込んできたと、
うん、
で多摩川で発見されたからタマちゃんと命名されて、
はい、
あのタマちゃんどうなんのかなって言ってニュースになってたことがあったんですよ。これずいぶん昔で、
はい、
カオさん生まれる前の話になっちゃうかもしれないんですけどね、
はい、
でその後いろんなところでなんか近くの中川とかにもなんか来てもうそこから行方不明になったみたいなんですけど、
うん、
なんか川崎市でそのタマちゃんがと名前つけてそのタマちゃんにも住民票発行してねこれでそのアザラシに住民票出すんだったら自分たちに住民票くれって言ってその外国人の人が怒ったっていう、そんな話があったんですけど、うん、何でもネタにしてそのなんかねタマちゃんの場合は別にタマちゃんお金請求しないですけど、うん、なんか ちょっともうちょっと考えてほしいなって思うんですけどね。それその住民票っていうその実際実在するもののパロディーはいいのかなっていうのはやっぱりちょっと思いますけどね。なんかそういう話に通じるなと思って、この島耕作さんが副知事実在しないんですけど、でそれにあのなんかこんな話の30歳以下の人は知らんだろうと島耕作言われても、
知ってますよ、
一応知ってる、
はい、
知っててよかったですけど、まあ、確かにオリジナルはだいぶ古い漫画ですから、最初課長島耕作というか課長で始まってるわけですよ、
はい、
だんだんシリーズが進むにつれて部長になってなんか取締役になって専務になって今社長かなんかになってるのかな、
はい、
だんだん出世していかがってる設定みたいですけどね。まああんまりそんなにな、もうちょっと他に佐賀県宣伝の方法を思いつかなかったんかなと思いますね。昔のあの佐賀のキャッチフレーズ、佐賀を探そうっていう、どこかわからんのかっていう花輪さんというあの面白い歌を歌う人が、
はい、
あのそういうネタにしてましたけどね。 あの人佐賀県出身なんでね。佐賀県の歌なんか歌ってたじゃないですか。
ありましたね。
それを思い出しましたけどね。はい、ということで、なんかね、面白い PR の方法っていうのを、なんか面白いことを追求するっていうことは言われてたカオさんとしては、例えばこの一かうらら FM を PR するとして面白くやるとしたら、なんかどんな方法があると思います？
難しいですね。
放送局とかね、そう考えてしまうと難しいかもしれないんですけど、じゃあここの番組を PR するって言ったら、なんか、いいアイデアない？
なんだろう。なんでしょう。
午後3時のうららかラジオ、なんか面白く PR するには。急に言われても。いや、無茶振りしてますけれども。まあ、そこはね、これからいろいろやっていけばいいじゃないですか。二人で漫才して回るとか。
おもろかったらいいですけどね。
なんか大阪の方のラジオとか聞いてますとね、アナウンサーの人なんだけど、そのタレントさんと一緒に組んで M1 に出たりとか、本当にやってる人いてはんのよね。だからもう大阪の方のラジオとかだと、もうアナウンサーの人でもお笑いができないともう務まらないみたいな。
大変ですね。
ね、そんな風土というか、もうそれぐらい、やっぱ笑いと密接な、切っても切り離せない文化がやっぱ大阪にはありますね。まあ、それはともかくとして、ね、いろいろまたね、これから、やっていければいいなと思うんですが、
はい、
この番組が放送されてるもう26日、そう、先週はほら、僕が一つ年取りましたって言ってたでしょ、
はい、
いくつになったから言ってないんですけど。ちなみにいくつぐらいに見えます？
私本当に年齢がよくわかんないんですけど、もう、さっきうちのおばあちゃんよりは下って言ってたので。
それは確かに大きなヒントではありますけれども。
全然私年齢当てるの下手すぎるんですよ。自分の年齢もたまに忘れちゃうんですけど。
ほら、それはない
よ。本当に冗談じゃなくて忘れちゃうんですよ。
忘れちゃうの。それもあれじゃない、二十歳って言うと言いやすいけど、21歳になってしまうと、ほら、もう二十歳って言えないじゃないですか。
そうですね。
だからもう、なんかもう忘れておこうっていうことにしたくなるとか、
そういう心理で
働くとか。
はい。
そうか、77歳って喜寿っていうのかな、喜寿のおばあちゃんよりは若いんですけれども、まあ、内緒にしときますか。 正解は、
はい、
はい、いろいろ皆さん心の中で思い浮かべてください。
わかりました。
そんな話がしたかったじゃなくて、今日は26日ということなんですが、
はい、
実はこの市川うらら FM も開局記念日を先日22日迎えまして、おめでたいことが2週続くんです、
はい、
続いてます、
はい、
でちょっと微妙に過ぎてますけれども26日だからもう開局満26周年を迎えて、足掛け27年目に突入しているという、
は
あ、ことになったわけでございます、
うん
うん、もう完全にカオさんの生まれる前からやってるという、
は
あ、うん、ことになりますね、
うん
うん、いやもうここで話も全然話広がらないですけれども、まあ、こちら市川の方に来て間もなく7月で7年になりますので、
あ、はい、
その前にもうすでに19年ほどやってるっていうね、
はい、
浦安時代のことになりますが、まあでも本当に振り返れば長いんですが、
はい、
うん、そんなにでも経ったような気しないんですよね、個人的には。まだそうこっち来てから7年ですけど、それくらいしか経ってないような気がしますけどね。実際はもっと長いというね、本当に時の流れというのは不思議でございますけれども、はい、ね、なんていうのかな、まあ、そうコミュニティ放送ということで、
はい、
ね、カオさんもこう見つけてもらったあれですけれども、
はい、
そのラジオっていうことでなんか自分がぜひやってみたいと思ったことは、まあ、裏方さんが最初やりたいって言ってはったよね。
そうですね、
うん、その裏方って言ってもいろいろあるんですけど、
はい、
スタッフの方が、
はい、
最初やりたかったっていう感じですか。
そうですね、まあ、そんな、うん、まあ、聞いてもらって分かると思うんですけど、うん、そのべしゃりがうまい方じゃないので。
いやいや、十分うまいって。
いやいやいや。
べしゃりとか言うてるもん。
いや、これは、ヒゲダンの人が、そのべしゃりって言ってるんで、私も真似して。
あ、なるほどね。もうヒゲダンの影響すごいね、本当に。
そうですね。
そうか、もうヒゲダン様様やね、ほんまね。
はい。
そうか、いやいや、それはいいんですけど。そうか、やっぱ影響力ってすごいね、本当ね。うん、いや、それで、まあ、うん、いろいろ、まあ、喋ることよりも裏方の方が得意と。
得意っていうか向いてるかなみたいな、思って、
うん、でも実際にこうやって喋るようになってみて、うん、どう、喋りも結構いけてるやんって思わない？
いやいや、もう怖くてもう自分の聞けないんですよ。
あ、
今のところ全然聞いてなくて。
あ、まあ自分の喋り自分で聞くのはね、
はい、
僕でもちょっとあんまり好きじゃないからで、もう慣れますけどね。
うん、
自分の声を自分の録音で聞くこと自体最初はみんな違和感感じるじゃないですか。別にラジオでなくても、
うん、
テープレコーダーで撮って聞いても、え、自分の声こんな感じに聞こえてるんだっていうのをね、
うん、
違和感を感じるっていうのはよくありますけど、
うん、
まあ、これも慣れればもうそれが普通にだんだんなってきますし、
う
ん、うん、ね、慣れればっていうのはまあ大きいんですけどね、
うん、
はい、まあ、それはともかく、ね、いろいろ面白いことも追求していきたいというカオさんなんで、
はい、
ぜひぜひ、面白コーナーをね、面白コーナー、これからもやっていければいいんじゃないかと思っておりますけれども、
はい、
はい、じゃあそろそろ今日も、多大なる影響を受けたヒゲダンのナンバーいきましょうか。
うん、実は、考えてたのは、
はい、
なんか、あんまヒゲダンヒゲダン言ってるともう聞いてる人嫌になってくるのかなと思ってヒゲダンじゃないのを思いついてきたんですけど、
たまには違うのいきますか。
はい、
はい、何いきましょう。
あいみょんの愛なんだがっていう、あ、違う、愛を伝えたいだとかっていう曲を、まあ、最近ずっと聞いてまして、
うん、
はい、
そっか、その新しい曲、
いや、新しくはないです
、ね。はないか。
はい。
はい、わかりました。あいみょん、紅白も出てるしね。
そうですね。
うん。 じゃあそちらを今日はここで書きましょう。
はい、
はい、それでは曲紹介お願いします。
あいみょんで愛を伝えたいだとか。午後3時のうららかラジオ、この番組は周波数 83MHz、 出力 20W の市川うらら FM から生放送でお送りしております。本日のお相手は私カオと
北亮です。はい、生放送じゃないですけれども、ごめんなさい、その原稿が生放送のやつになってましたので、ごめんなさい、今日渡したやつが悪いです。はい、ということで、録音でございますけれどもね、
はい、
お送りしておりまして、月曜日から金曜日まで、毎日3時台にお送りしてます。この火曜日はね、ちょっと録音なんですけれども、木曜日とか生放送でもやりますので、またよろしくお願いいたします。はい、ということで、あいみょんの曲、愛を伝えたいだとか、
はい、
聞いていただきましたが、この曲の魅力というか、いいなと思ったところってどんな感じですかね。
なんか、うん、私本当に語彙力がないので、その魅力を伝えられないんですけど、なんかグルーヴみたいなのがめっちゃいいなと思いまして、なんか最近結構ずっと繰り返し聞いてますね。
あ、こうなんかやっぱりね、伝わってくるこうなんか曲自体のエネルギーみたいなのありますよね。
はい、
うん、はい、ということで、じゃあオフィシャルヒゲダンディズムとはまた違って、はい、あいみょんの曲もよく聴いてるカオさんってことで。
あ、なんかこの曲をめっちゃ聴いてますね、
う
ん、
あ、特にこの曲がやっぱりいいということで、
はい、
そうですか。まあどんどんね、自分の気に入った曲をね見つけて、またここでも紹介していただきたいと思います。
はい。
はい、さて、この放送をね、撮ってる時に、まあ、入ってるニュースになるんですけれども、大谷翔平さんが、奥さんとのツーショットをドジャースが公開したっていうようなね、
はい、
ニュースが入ってて、
はい、
あ、そうですかっていう感じでしかないんですけど、その、こういう、海外の野球チームで活躍してはるっていうことで、まあ、めっちゃ稼いではるっていうのが大きいとは思うんですけれども、
はい、
興味あります？
野球ですか？
野球とか、その、まあ、大谷さんの話題やね。
なんか弟が野球をやってまして、
うん、
で、まあ、結構私もちっちゃい頃はついてったりとかしてたので、
うん、あ、応援とかね、
テレビもずっと家では野球ついてますね。
ああ、なるほど。やっぱりその、お父さんは熱心に見てはる。
あ、そうです。テレビの、その主導権は弟が一番上なので、うん、テレビは常に野球がついてて、って感じですね。
ああ、なるほどね。でも日本でやってる野球中継、まあ、あれかな、BS とかだったら、大リーグもやってんのかね、今。
ああ、ちょっと今は分かんないんですけど。
へえ。カオさん自身は、どのぐらい、そういうのあんまり興味ない。そういうわけじゃなくて、弟さんには興味あるや
ん。なんか、微妙に興味あるって感じです。そんな詳しくはないんですけど、まあ、まあまあ分かる感じですね。
まあ、日本のチームだったら、
はい、
昔からあるじゃないですか。好き嫌いはともかく、もう戦前から、タイガースとか、
はい、
巨人軍とかあるわけですけれども、
はい、
そのドジャース言われても、
はい、
どういう歴史なのか、あんまりピンとこないってことない？
あ、まあ、海外のことはよく知らないので、はい、
大リーグで一体いくつチームあんのとか。
あ、なんかいっぱいありますよ、
ね、いっぱいあるよ、はい、ありますよね、
はい、
日本だったらセリーグ、パリーグ6球団ずつで、
はい、
合わせて12球団で言うてもそれだけの話ですけど、
は
い、いや、大リーグ言われても、そんなに数いくつもあるのかもよくわからないしね。
はい、
で、なんか、チーム名聞いてもピンとこないとこも多いんじゃないかなと思うんですけどね。なんか、レッドソックスとか、ホワイトソックス言われても、いや、そんな靴下屋さんがチーム持ってんの？
ホワイトソックスもあるんですか？
知らん知らん。 レッドがあるならホワイトもあるかなとか思っただけなんですけど、ないですか？ないかもしれない。え、いや、ないでしょうね、きっと。そんな程度になってしまうじゃないですか。
うん、
じゃあさ、日本のチームなら、まあ、好き嫌いはともかく、ほら、例えば大阪だったら阪神だとかね、
はい、
もっと西日本だったら広島のファンの人多いとか、
はい、
地域性があるじゃないですか、
うん、
でもロサンゼルスのチームとかだと大谷さんが今いてはるね、
はい、
ロサンゼルスに縁やゆかりのある日本の方も当然いらっしゃるとは思うんですけど、
うん、
そんないないと思うんですよ、
うん、
例えばお父さんがロサンゼルス支店で勤務してて、
うん、
そのロサンゼルスで生まれたから二十歳になるまで二重国籍でしたとかね、
うん、
帰国子女ですとかいう人もいてあると思うんですけど、そんなにたくさんいないじゃないですか、
うん
うん、なんでそんなにロスのチーム興味持てんのかなっていうのがちょっとあるわけですよね。
ロスのチームってか大谷さんに興味持て
る。大谷さんだけやん。
大谷さんはいいですよ。
大谷さんがいてればどこでもいいのかなっていうかさ、
うん、はい、
あと日本のチームだったら、例えば阪神が優勝したら阪神百貨店が安売りするとか、
うん、
なんか上信電機とかどういう関係があるのか知らないですけど、
うん、
優勝感謝セールとかやるじゃないですか、
うん、
例えばドジャースが優勝したとしましょう、
はい、
それで日本のデパートを安売りするしないじゃないですか、
うん、
っていうか、してても関係ないじゃないですか、
うん、
ドジャース優勝セール、いや関係ないでしょっていう話にならないですか、
うん、
いや、やってたとしたらですよ、やってないと思うけど、うん、それ考えるとなんでそんなにこう皆さんそんなニュース見んのかなっていう。
いや、
でも大谷さんがいる。でもその日本で活躍するんでは物足りないから大リーグに行かはる野茂さんとかね、他にもいてはるじゃないですか、うん、いてはったじゃないですか、うん、イチローさんとか、
はい、
日本では何そんなに活躍できないのっていうか、飽きたらなくなってしまう、
うん、
いや、あかんやほな日本の野球界、
うん、
なんでもっと日本のもっとグレードを上げるために、うん、そこ頑張ってもらわないと、
うん、
もう日本もう大リーグ行きます、いやいや行ってしまわれたら、
うん、
日本の野球界どうなるのっていうのはちょっと心配なんですけどね、
うん、
うん、余計なお世話ですかねということでいろいろこう突っ込んでしまうんですけど、
はい、
そんな余計なことはあんま考えないかな。
まあ、大谷さんはいい人なんで。
大谷さんはいい人、
はい、
大谷さんはいい人だと思うもん、ね、
大谷さんに罪はない
です。そう大谷さんに罪があるとは一言も言ってないですよ。っていうちょっと素朴な疑問がね、
うん、
ちょっとあったかなっていう話なんですよね、
はい、
うん、じゃあまあそれはちょっと横置いときまして、そうか、ただスポーツ全般にちょっと僕思ってるのは、
はい、
スポーツしたら健康で長生きできるんだったら僕も喜んでやるんですけど、
はい、
でもだったらさ、今100歳超えてる長寿のお年寄りの人たちをこう調べたら、
はい、
もうみんな若い頃に有名なスポーツ選手でしたとか、
うん、
もうオリンピック出たかどうかともかく、もうとにかく日本で活躍した陸上の選手とかいろんな選手の人たちがもう年を取っても100歳超えてもやっぱお元気にご存命ですって言うんだったらね、
うん、
理屈はともかくもう明らかじゃないですか、体鍛えてたから長生きしてはるっていうのがこう関連性として明らかであれば、
うん、
僕も喜んでなんかナイキのスニーカーでも買ってきて、
うん、
朝に晩にランニングしてもいいと思うんですけど、
うん、
現実にその100歳超えてるお年寄りを調べてそういうわけではないですからね、そういう人も中にはいらっしゃると思いますけど、
うん、
うん、でそれ考えたら、いや今体鍛えてもそしたら長生きできる保証もないよねっていうふうに思っちゃうのでね、
うん、
うん、だからそこなんですよね、
うん、
なんか今の今体力があって強くないと仕事にならないっていうお仕事もいっぱいあると思うんですよ、
はい、
例えば警察官とか消防士の方とか自衛官の方とかは今体力がなかったらもうお仕事にならないじゃないですか、
はい、
そういう人がこう鍛えてはるっていうのはもうそれも職業上必要なものですし、
はい、
すごくわかるんですけど、 一般の人が鍛えてもなって思うんですけど、いろんなところにほらジムがたくさんできてるじゃないですか。
はい。
そんなに一般の人が鍛えてどうするのかなってちょっと素朴に疑問に思うんですよね。どうですかね。
いやでも鍛えたらモテるんじゃないですか。
そこやっぱり、
だから鍛えるんだと思います。
あ、モテるために。
いや、わかんないですけど、
まあ、その腹筋も割れてないより割れてる方がいいっていうことなのかもしれないですけど、でも腹筋割れてても別にそれで空が飛べるようになるわけでもないし、あのなんかほらもう銃弾を弾き返せるようになるわけでもないし、あんまり割れてても割れてなくても一緒ちゃうかなと思うんですけど、そこはやっぱり見た目重視ですかね。
重要だと思います。
貴重な意見で。あ、なるほどね。そうか。まあこうね、なんかそんな風にこう腹筋割れてるようにこうなんかこう書いといたらいいんじゃないかなと思うんですよ。それじゃダメ。それじゃダメなんですかね。
それでも消えちゃうんで。
そうかそうか。確かに、ね、確かに風呂入ったらなんか、全然風呂入る前とちゃうやんと言われてしまいますよね。
はい、
なるほど。それはいけませんね。何の話や、ほんまに。ということで、ちょっとまあ、素朴な疑問だったわけでございますけれども、はい。大谷選手はすごいっていうことで、
はい。
はい、それはもう別に依存はないんですけれどもね。はい。ということで、まあ、選手はちょっと音楽の話を、いろいろしてましたんで、
はい。
今日はなんか、ちょっとね、スポーツの話、スポーツディスってただけじゃないかって気がするんですが、はい。まあ、お送りしましたけれども、
はい。
そうですね。まあ、先週、その音楽の話でいろいろしてましたが、
はい、
自分で作曲するとか作詞するとかどうですか？やってみたいと思わない？
思うんですけど、
うん、
まだ結構労力かかることだと思うので、取り組めてはないですね。きっかけとかもないんで。
きっかけだけならこっちで作りましょうか。きっかけだけなら作れますよ。
能力もないんで、そこから学ばないと、そこから始まるんで。
そっか。でも楽器が弾ければ、オタマトーンでも曲は作れるでしょ。うん、まして、ピアノも、ね、ギターも弾けるし。
はい、
歌詞とか書いてみたりしない？
でもやってみたいなと思いますね。
で、なんかぜひ、歌詞書いてくれたら曲つけるんで、で、コードでこうやってくれれば、また歌もなんとかなりますよっていうか、歌える人は他にもいっぱい、もうプロの人もいっぱいいてますから、その人に頼んでもいいし、なんか作ってみない？
でも作れるか分かんないです、本当に。
まあ、別にそんな、ね、義務感でやらなくてもいいですけど、なんか、もしふと浮かんだら、
やってみたいです、ね。
ぜひ歌詞を書き留めてくれれば、それでぜひ、こう、曲を完成させるっていうプロジェクトをね、やれたらいいなっていう話を、時々、いろんな番組で言うんですけど、なかなか形にならないよね、残念ながら。なので、なんとか、今年のうちに完成させるとか、まだだいぶ先に、あと9ヶ月ぐらいありますけれども、それぐらいのゆったりしたあれでいいんじゃないかなと思うんですけどね。どうでしょうね。
いいですね。
じゃあまた、もし気が向いたら、ぜひぜひ。書いてほしいなと思います。
はい。
はい。ということで、今日もですね、お送りしておりますが、まあ、そろそろもう、お別れのお時間も近づいてくるんですけれども、
はい。
4月に入って、まあ、4年生になってもそんなに変わらないし、また、ね、就職活動が忙しかったりするかと思うんですけど、
はい。
なんか新年度で、大学生のうちにやっておきたいこととかないですか？
なんだろう、なんかもうちょっとピアノを練習して、なんかストリートピアノとかのなんか旅とかしてみたいですね。巡る旅みたいな。
いろんなとこ置いてありますよね、ピアノ駅とか、 あのそういえば市川の市役所もね、
はい、
予約とか申し込みがいるみたいですけど、
はい、
ピアノ置いてあるみたいですよ、
2
階かなんかのロビーかなんかに、
はい、
うん、だからぜひ、
ああぜひ練習して行ってみたいですね、うん、
ねえ、そっか、ついにね、ただ旅行するだけじゃなくて、
はい、
全国のストリートピアノを巡って、
うん、やってみたいですね。
ねえ、そこをこう映しといてこう YouTube に上げるとかねえ、うん、それはなかなか夢があっていいですね。
うん、
うん、まあ、全国旅する、まあ、もちろん鉄道で旅することもできますけど、
うん、
一応免許は持ってるんだよね。
持ってるんですけど、
うん、
結構危ない感じの運転するのでまあまあ近場でしかまだできないですね。
そうか、じゃあちょっと車で全国回る自信はちょっとない。
それはちょっとやばいですね。
いや、やばいやばいそうか、うん、僕もあのもっとね若い頃にやればよかったなとは本当思うんですけどね、
うん、
なかなかこうこの仕事始めてしまうとそんな長期間離れられなくなってしまって、
あ、
でも今なら割と遠隔でいろんなことできますから、
うん
うん、別に、うん、ちょっと離れてダメっていうことは全然ないんですけどね、
うん、
今ならね、でも昔はそうもいかなかったんでね、
うん
うん、本当にいい旅行とかそういうのはもうちょっともう諦めるしかないかなと思ってたんですけど、
うん
うん、むしろ今なら、うん、行こうと思えば行っていけなくはないんですけどね、
うん
うん、いや、まあ、いろいろ、あの、コロナがあったりで、ほら、旅行とかできなかった時があったじゃないですか。
はい。
で、僕と一緒に番組やってて、旅好きの人がいて、
はい、
しょっちゅう海外とかも旅行に行かれてたんですけど、
はい、
まあ、コロナでもうどこも行けなくなってしまって、もう今どうしてはんのかなと思うんですけど、
はい、
国内で旅行行きたいとこって、カオさん今あります？例えば。
私そんなにその旅行とかしてこなかった人間なので、
うん、
行ってない都道府県がありすぎるので、
うん、
結構どこも行ってみたいです。
あ、なるほど、それは僕もそうですね。もう行ってないところの方がやっぱ多いから、うん、飛行機も乗ってないからね。
あ、
飛行機乗らなくても行けるとこばっかりしか行ってないという話がありまして、
うん、はい、
北海道とか沖縄とかやっぱ行きたいですね。
あ、行きたいですね、うん、
沖縄なんかもうあれ桜花見も終わったとか言うてましたよ。まあそうかっていうふうにも聞けばあなるほどと思うんですけど、
うん
うん、まあ花見はそうか、ちょうど今シーズンかな、26日桜祭りとかいろんなところやってたりね、しますからね、
うん、
まあ、お花見もいいんですけれども、花見ってほらお酒飲むのが好きな人にとっては、うん、きっとお花見もいいんだろうなと、
うん、
みたいな、お酒飲まないと、いやそんな花見てどうするのっていう、あ綺麗だなですぐ帰ってくるだけっていうんではそんなに面白くないんだと思うんですよね、きっとね、
うん、
うん、いやそんなにお酒が飲みたいのかと。
お酒以外にも食べるものとかあるじゃないですか。
そうね、まあ、花より団子、いやいや、まあそう、新年会ちゃうわ、まあ、新春というかな、どういうのかな、まあ新入社員の人をね、歓迎して、こう、なんかお花見したりとか、いろいろやるところもあるみたいですね。
うん、
うん、はい、ということで、あまり得意ではない話題に振ってしまったところで、そろそろエンディングでございます。はい、ということで、今日もお送りしてきたこの番組ですが、もう来週から4月ということで、ね、新年度を迎えて、一つ、進級した、カオさんと一緒にまた、お送りしていきたいと思いますが、
はい。
はい、まあ、春も本格的にね、4月に入れば、暖かくなってくると思いますので、
はい、
ね、3月中は雪も降ったりね、いろいろ春らしい時もありましたけど、
う
ん、
そうですね。
ね、お天気荒れる時もあって、大変でしたけどもね、
はい、
4月に入って、ちょっといい感じにもっとなってくればいいなと思います。 はい、ということで今日もお付き合いいただきまして本当ありがとうございました。明日のこの時間は琴音さんの担当でお送りしていきます。僕らは4月の2日そうか4月2日もう新年度始まってすぐですよね、
うん
うん、4月2日にまたお会いいたしましょう。それではいろいろ気をつけて安全に、
うんうん、
インフルとかもうかからないように気をつけて、うんはい、もう1回かかると大丈夫だよね
多分
ね、
はい、
はい、ということで、乗り切っていきましょう。本日もお付き合いありがとうございました。3月26日火曜日の15時台お相手は北良子と北村陽介と
カオでした。
ではまた来週ごきげんよう。